本日をもってアモス書の学びに区切りをつけたいと思います。預言者アモスが取り継いだ神の言葉は、神に背いた北イスラエル王国に対する誠に厳しい審判の言葉であります。これまで聞いてきた通りであります。アモスは北イスラエルに最後の時が来たと語り、北イスラエルを弔う弔いの歌を奏でました。そして北イスラエルに対する神の審判は現実のものとなります。北イスラエルはこの後にアッシリアによって滅ぼされて、民は捕虜となって敵国アッシリアに連れて行かれるわけであります。神の正義を語る、それゆえに不義なる者たちへの神の正当な審判を語る、その正義と審判の預言者アモスの任務もこのようにして終わりを告げるわけです。では私たちは北イスラエルへの弔いの歌を聞きながら、誠に陰惨な思いでこの書物を閉じなければならないのでしょうか。そうではないわけです。最後の最後に来てアモス書は一筋の光を投げかけます。それが朗読をしていただいた9章11から15節であります。最初から最後まで裁きを語ることにおいて手を緩めなかった、容赦をしなかったアモスが、最後の最後に光と希望の言葉を語って、そしてこの書物を閉じるわけです。つまり裁きの彼方にあるものを最後に指し示すのです。それが11から15節に語られていることであります。その日には私はダビデの倒れた狩居を復興し、その破れを修復し、廃墟を復興して昔の日のように建て直す。こうしてエドムの生き残りの者とマガナを持って呼ばれるすべての国を彼らに所有させようと主は言われる。主はこのことを行われる。見よ、その日が来ればと主は言われる。耕す者は刈り入れる者に続き、ブドウを踏む者は種まく者に続く。山々はブドウの汁を滴らす。すべての丘は溶けて流れる。私は我が民イスラエルの繁栄を回復する。彼らは荒らされた町を建て直して住み、ブドウ畑を作ってブドウ酒を飲み、園を作って実りを食べる。私は彼らをその土地に植え付ける。私が与えた地から再び彼らが引き抜かれることは決してないと、あなたの神なる主は言われる。これは北イスラエルの回復、捕囚からの解放、祖国への帰還の幻であります。民は囚われの地から戻り、国は再建され、荒らされた地は再び耕され、豊かな実りをもたらす地となる。正義の神は罪を見過ごしになさることができない方です。愛する選びの民であってもその罪を正当に審判されます。ご自身の御手を痛めてでも愛する者を撃たれます。なぜならそのように正当な審判をされなければ神は義の神と呼ばれなくなってしまうからです。しかし神は民の審判の時にもご自身の民が審判をされるその時もご自身の手でピリオドを打たれます。イザヤ書43章25節、私、この私は私自身のためにあなたの背きの罪を拭い、あなたの罪を思い出さないことにする。このイスラエルの回復の幻を私たちは旧約聖書の歴史における捕囚の苦難からの解放として見るだけではなくて、さらに彼方にあるものをも仰ぎ見つつ見ることができるのだと思います。1章2節の御言葉、 主はシオンから吠えかけり、エルサレムから声を轟かされる。3章8節、獅子が吠える、誰が恐れずにいられよう。主なる神が語られる、誰が予言せずにいられようか。主なる神は誰に対して獅子のごとくに吠えられるのでしょうか。誰に対して審判を語り、弔いの歌を歌われるのでしょうか。それはご自身の選びの民である愛するイスラエルに対してであります。けれども、実際に主が吠えたのはどこであったのか。地割れが起き、飢饉や疫病や日照りが起こったのは、そして実際に弔いの歌が響いたのはどこであったのか。それは十字架が立ったその場所であります。神は愛する一人子に罪人に向けられるべき一切の怒りと裁きとを向けられたのです。福音書は御子キリストが十字架の上で息を引き取られた瞬間、まさに地震が起こり岩が裂けたと記しています。すなわち主なる神は十字架に向けて、御子に向けて獅子のごとくに吠えられたのです。十字架は義と愛の狭間に立った神の激しい葛藤の行き着くところであります。十字架において神はご自身の誠の義と誠の愛と二つながらに貫き通されたのです。それは罪なき一人子に罪人の罪を背負わせ、十字架につけたもうことによって、この一人子の身において罪を処罰され、罪人の罪をあがなわれ、この御子のあがないを信じる者を無償で義となさったということであります。そのようにして罪人を許し、彼らが再びご自身の子として生きる道を開く、これが神の最後の結論であったのです。つまり十字架の下でこそ神はもはやこれ以上のことをなし得ない、その最後の最後のことをなさったわけです。そして私たちはアモスがこれまでこれでもかこれでもかと語ってきた、私たちがこれまで耳にしてきたイスラエルの罪の数々が十字架の上で一つ残らず清算され贖われているのを見るのです。最後の最後のところで旧約の預言者アモスが語り示すこの光の言葉は、新約のキリストへと十字架へとつながっているわけです。つまり私たちはこの十字架の光に照らされることによって初めてアモス書の全体を理解することができるということであります。この書物を学び終えるにあたって、この御子を通してなされた神の絶大なる恵みの御業が私たちの一人一人にも手向けられているということ、そのことを確かめておきたいと思います。祈ります。主なる神様、あなたは私たち人間の思いも及ばない、計り知ることのできない大いなる救いの御業を御子を通して成し遂げてくださいました。旧約の時代と新約の時代とを貫く恵みの契約において、あなたが語られたこと、約束されたこと、成し遂げられたことのすべては真実でありました。それゆえに私たち一人一人も尊い救いに預かって、死を超える命を与えられて生きるものとされました。このことを心から感謝をいたします。どうぞこの喜びを、私たちの全人をこの喜びをもって満たしてくださるように、この喜びに促されてあなたのもとにあって歩み続けていくことができるように、あなたの大いなる恵みを心に刻んで生きることができるよう助け導いてください。また私たちもそのようにして救われたものとして、闇の中で光を指さして生きるものとなることができるよう導いてください。主の御名によって祈ります。アーメン。